キマより第44回目となります。ということで、今日ね、ちょっと部屋の掃除ってわけじゃないんだけど、まあ昨日はちょっと僕、まあとある、まあとあるっていうか、まあなんかツイッターでちょろっとだけつぶやいたんですけど、とある大事な用事がありまして、それで結局一日ずっと部屋を離れてたんで、今日は逆に一日中家にいたんですけど、まあそうね、まあ結構昨日もちょっと遅くなってっていうの、遅くな、帰りも遅いってほどではなかったんですけど、まあその後ちょっと、まあね、この番組の、ね、今日の相方じゃないですけど、ハチュウ君のちょろちょろと、まあね、まあ前回ちょっと進み出したテーマソングのことについてちょっとお話ししたりとかっていう話があったら結構長引いちゃったんで、ちょいゆっくり寝てたっていうこともあって、まあ、まったりしながらしつつ、ちょうどここに引っ越してきてから、1年ぐらいになる頃だと思うんですけど、ちょうど、来てから、荷物とかをずっと段ボールに詰めたやつをそのまま押し入れとかに入れっぱなしにしてたりとか、っていう状態だったんで、まあ、そろそろなんか引っ張り出そうかなっていうのを、まあ、ちょっと気分的にちょっと出たんで、そこ、まあ、全部が全部出せてはないですけど、まあ、本とか、まあ、CD とか、そういうのを少し引っ張り出してきたら、まあ、なんか、読んでない CD、読んでないし、じゃおかしいな、読んでない本とかが、前買って買ったままにして読んでないのとかも結構いっぱいあって、まあこれを久しぶりに、もう最近なんか、なんですかね、お金がないとかっていう話もその込みだとは思うけども、コミックとかちょっと、小説とか、まあラノベなんだけど、まあそのあたりが読めてないというか買ったりとかもしてなかったんで、まあ今あるやつをちょっと読み進めて、まあ気分的に乗ってきたら、ちょっとずつ、また久しぶりに本とか買い揃えてみようかなと思ったり、思わなかったりしつつ、今回の放送に入っていきたいと思います。それでは行きます。
デジデジと
モリリンの気ままに寄り道クラブ。
今回部室にいるのはデジデジと
モリリンです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、そうそうそう、もうね、ここの今の現在のね、家に来てから1年ぐらい経ったんだよね、ちょうど。
1年か。
そう、
早いね。だから
去年の確かね、3月5日かな、
うん、
に来たんで、ちょうどもう1年もうちょっとぐらい経った、1年ちょっとてか、まあ1年ぐらい経ったんだよね。
このラジオさ、
うんうん、
このラジオいつからやり始めたの？
このラジオは、来月っていうか、去年の4月の、まあ真ん中あたりとか、確か4月の、確か去年のだよね。
うん、
去年のだと、4月の、21とか、それぐらい。
ああ、じゃあもう、
そう、だから、
1ヶ月ぐらいで1年だね。
そうだよ、もうすぐで1周年だよ。早いよね。早いね。
やってきた実感がないよ。
まあね、でも回数自体は着実に積み重ねてきてて、一応ね、今ある回数を、まあ数えたとか、まあ来月のその1周年のタイミングの放送で、うん、まあ一度振り返ろうかなって気はあるんだけど、
なるほど。
うん。まあ多分だからそこまでの回数を、
うん、
まあ総回数計算したら、そう、50回ぐらい撮ってんだよ。
そっか。
一応、決まり、お休みは、そんなにはしてないから。綺麗にそれぐらいの回数は溜まったみたいで。
なるほど。
うん。いやいやいや、早いものだと。まあ、そんなね、振り返りは、その、1周年記念の時に、まあ、しようかなっていうところなんで、うん、今回は別にそんなことはしないんですけど。
はい。
そうそうそう。でね、その、まあ、去年確か行った記憶があるんだけど、その段ボールに入ったまま奥に押し込んでたっていうのは確か去年どっかで行った記憶があるんだけど、うん。それをね、そろそろってね、これもそろそろも遅いんじゃないかっていうのもあるんだけどね。
うん。
だけど、その、まあ、なんとなく気になったから、引っ張り出してきたら、
うん。
うん。だからね、別に、まあ、なんだろう、買って読んでないとかさ、別にその、うん、買っただけで満足してるとか、そういうわけじゃないんだけど、自分は。ただ、その、なんか、その時は読めなくて、タイミング的に。
そうだよね。本ってね、うん、小説とか特に、タイミングを見失うと読まないもんね。
そうそうそう。う
ん、
そうそう。で、その、読まないままでして、そのまま、しまったままになっちゃってたのが結構いっぱいあったから、うん。だからそれを少しずつ、今日見つけたから、今後はちょっとずつ読んでいこうかなってね。もうなんか、
ね、
うん。最近、まともにコミックとか、まあ、ラノベとかもそうだけど、うん、買ってなかったから、
うん、
まあ別に、その、欲しいものがないとかそういうことじゃなかったんだけど、うん、なかなかなんか、そっち側に気が回らなかったっていう感じがあって、
うん、
で買ってなかったんだけど、まあ、これはまあ、いい機会かなってことだって、今後、せっかく出したものを読んで、まあなんか、結局その、続刊とかもいっぱい出てるから、しまってた本の中のやつには。だから、読み終わったら、まあ、少しずつ買っていこうかなっていう気は、するんだよね。
なるほどね。
うん。その、なんだ、森くんは、
はいはい。
新刊じゃないとダメな方？
そうだね。なんかその、
うん、うん。
まあ、友達から借りるとか、はいいけど、そう、お金を出してまで、古いもの買うんなら、新しいもの買うかな。
まあまあまあまあ。
新刊ってそういうこと？
そうそうそうそう。
古本がどうか
って。古本屋とかそういうとこで買うとかそういうことだ。うん、待ってる待ってる。うん。確かにそういう考え方もありだとは思う。
うん。
うん。まあ、僕はあんまりなんだろう。新しい古いってあんまり気にしない方だから、
うん、
むしろなんか値段だよね。お金の方をむしろ気にしちゃうんでね。
ああ、まあ確かにね。
で、なんだろうね、例えばさ、新刊で出てるタイミング、その月に新しくちゃんと出た本とかで欲しいものがあるんであれば、うん、そのタイミングでちゃんと買うのであれば買ってるんだけど、
うん、
例えば、なんだろうね、後々、例えばアニメとかをやってて、そのアニメを見てハマって、で、その原作の漫画とか小説とかを買いたいなっていう。そういうのになってると、結構まあ、ある程度、まあ、アニメとかやるってことは、関数が少々出てるっていう、まあ、考えだから、そうなると、今一気に集めるとなると、お金が結構かかるなと思って、で、そういう考えだと、まあ、そうだからさ、例えば最新刊とかは普通に買って、ちょっと旧刊のやつは、まあ、古本で済まそうかなっていう感じにして僕は大体使ってるね。うん。
なるほどね。まあ、その方がね、コスト的には抑えられるわな。
そうそう、まあ、新品で揃えたいっていう気持ちも僕もあるじゃあるからわかるんだけど、いろいろと、だからさ、もう、お金に全く気にしなくていい生活をできるのであれば、うん、俺は新刊で全部買うさ。うん、
そうだね、もう、だから俺は、
うんうん
うん、お金がなかったら買わないし、
ああ、まあまあまあ、
うん、そうだね。お金がある時にしか買わないね、やっぱ、
うん、
新刊がいい。
ああ。
新しいのが。
うん、うん。
うん。
それはそれで別に。いいと思うけどね。別に、僕はなんか、そこまで執着しない方だから
、うん。
うん。でも大体なんだろうね、例えば、僕、他の人からそう意見聞いたんだけど、
うん、
古本屋はなんか何だったかな。長期で、例えば多分お試しで、この本、なんとなく気になってたから買ってみようっていう時に使うって言ってたね。で、読んでみて、面白かったら、新刊で全部揃えるっていう話みたいで。お試しで使ってる人とかもいるみたいだよ。
お試しでお金かけられないもん。
まあね、まあ、なかなかね、 だからでも結構、その、100円とかで売ってたりとか、安いのもあるから。
安いね。
うん。結構、そういう値段で売ってる場合もあるから、
そうなんだ。
それぐらいの値段のやつだったら、まあ、なんかね、ちょっとだけだから、そんな、大きな出費ってほどでもないし、まあ、これが面白ければ、また後々買うかなっていう気持ちだから、うん。まあ、いいのかなって気がして。だから、まあ、使い方はいろいろね、あると思うよ。その別、僕みたいに、その古本でも何も気にしなくて、そのまま買い続け、そのままでもいいっていう人もいれば、その新刊じゃなきゃっていうのもあるし、まあ、例えば、言った通り、もう、お試しとして買って、それを、で、面白ければ新刊で買おうとかっていう。うん。だからそういう利用の仕方はいろいろありそうだけどね。
なるほどな。
うん。
そっか。うん、まあな、本と、服とかはな、なぜかこう、その人が使ったものが嫌で。
ああ、
でも。その、フィギュアとかは、割は全然気にならないのね。
ああ、うん、うん。
うんうん、まあでも。なんだろうね、この差はね。
うん、まあ、うん、本とかはやっぱさて、必ず触れるわけだからね、その誰、ね、触れなきゃ見れないわけだから、それはね、うん、誰かがもうすでになんか触ったりとかっていうのがあるから、やっぱしそこは気になるだろうし、服なんてもろにね、
そうだね
着たりとかするわけだから、
うん、
まあ、古着が良い、悪いわけじゃないけど、その、それはそれで古着の良さはあるとは思うけど、うん、まあ、まあ、服はまあ、僕もまあ、服だったらまだ新しい方がいいかなっていう。
なんで古着屋さんがあるのかが理解できないの？
まあでも、ある種その需要と供給じゃん、っていう話になるんだけどね、その結局その。
古着がさ、
うんうん、
流行った時期あったじゃない？
あまあ、あるね。
今も流行ってるのか知らないけど。
まあちょっと僕もわかんないんだけど、うん。
あれがね、何だったのかがよくわからない。
まあ古着が。
古着の良さって何なの？まあ、ちょっとくたびれた感？
ああ、まあでもなんかその、そういうの古着とはまた違うけどさ、
うん、
例えばダメージジーンズみたいな感じにさ、ちょっと傷んでる、その、まあそれはあえてあれをやってるだけだ、ことだからまた違うんだけど、うん、だそういうので、その使い込んだからこその出るなんか、味というか、そういうのが多分ある、まあ服の種類にもよってるかもしれないけど、そういうのが出るものもあるんじゃないかなって思うから、だからその古着っていうのは今成立してるんじゃないかなって僕は思うんだけどね。
なるほどな。
うん。まあ。まあまあ、別に、その、あえてその利用しなくてもいいだからね。その人が選択すればいいことだけだからね。うん。はい、ということでね。何の話だったっけ？
引っ越してきて1年だから、
そうだったんです
。荷物を整理したよ。
うん、ああ、そういうことでした、ね。違う、そうです。古着とか古本じゃなかったね。まあまあまあ、まあまあ、まだちょっと全部は片付いてないけど、
うん、
これから少しずつ、まあ、これを、段ボールを解体していこうかなって、せっかく、もうね、1年も経ったんだから、そろそろ考えようかなということで。はい、ということで、まあ、今後、もう、ちょっと、お部屋の方を改造していこうかというかね、少しは自分にも気持ちと気にね、余裕ができたと思うので、
はい、
まあ、ぜひとも、少しね、僕の余裕ができた姿が、この、ね、番組内で見れたらいいなっていうね、多分見れないだろうけど、話は置いておきますけども、ちょっとね、はい、オープニング長くなっちゃいましたが、テーマトークの方行きたいと思います。
はい。
キマより、
はい、ということでテーマトーク、
はい、
ということでね、なんかテーマトークの前にまたダラダラと喋ってたら気づいたらちょっと時間経ってたんでね。
すごい時間経ったね。
うん、なんか引っ越しの話とかしてたもんね。
ねえ、なんでだろうね。
今するべき話じゃなかったなって思った。いや別に僕はそういう話をね、聞く分にはいいんだけど、うん。なんかね、それもあったりしてたんで、まあ、普通にテーマトークの方戻ろうと思うんで。で、今日は、前でもね、大輔くんにもなんか前テーマ1個出してもらったんで、今回森くんにも出してもらおうかなってことで、ちょっと1個聞いてみようかなって思ったんで。
はい。
ね、今回のテーマってなんだっけ？
春休みに、
うんうん、
やりたいことを、
うん、
まあ行ってみたいなこと、何でもいい。
なるほど、ね。
夏休み
中になんか、
そう、しでかしたいこと。
ああ、なるほど、なるほど。まあね、僕は春休みなんてない人なんだけどね、社会人なんで。
ある程度喋って、ある程度。
ある程度。うん。だ長期休暇がちょっと取れたらっていうことだね。
そうね、そうね。
意味合いとしては。なるほど、なるほど。
新規長期休暇が取れた時の手で。
ああ、なるほどね。あのさ、なんだ、まあ、行きたいところとかその話になると、あのさ、とりあえずさ、僕さ、春先はさ、あんまり出かけたくないわけよ。わかるよね、なんとなく理由は。てかわかるかい？
あ、わかった。
うん、何言ってたと思う？
花粉症？
そう。そうなんだよ。花粉症なんだよ。だから、ね、極力ね、花粉症の人、だから、外に出かけたくないんだよね。そうそうそう。
花粉症の人多いよね。
まあね、もう、国民というかもう日本、ね、人だともう大、結構な頻度というか人数でなってるからもう。まあ、でもそこら辺はあまり気にしないでいこうかね、むしろ。せっかくのね、楽しいお休みのあるんだから、家でゴロゴロゴロゴロずっとしてるのも退屈なのかなって気もするんで。じゃあさ、じゃあ森くんから聞いてみるか。何を今年の春休みはやってみたい。
やってみたいことね。なんかね、ラジオ以外のことで、あの、人にっていうか、その不特定多数の人に発信するものをやりたい。例えば、ま
あ、
ゲーム実況とか、
そ
うレビュー動画とか、そういうことをやりたいなって思ってる。
ああ、なるほど、なるほど。そっかそっか。
そう、なんか、まあ、エンターテイメント性を追求したい。
ああ、なるほど。まあだから、ラジオという、まあ一つの、まあ配信、媒体とか発信する場としてはあるけど、それ以外の場で何か別のアプローチの仕方っていう、そういう方法をまたその休みの間に開拓していきたいってことね。なるほど。
人前に出る練習というか。
でもそういうのは
ね、
いや、でもそれはいいことだと思うけどね。その、なんだろう、まあ、そのエンターテイナーっていう話はちょっとまた逸れるかもしれないんだけど、その、おいおいその社会人として、なっていったときに、やっぱ、嫌が多いにもその、人の前に立たなきゃいけない状況とか、っていうのはやっぱ出てくると思うから、そういうための練習っていう意味でも、そういうね、ことはいいのかなって思うからね。まあ、そういう意味合いで思ってすると、そのネット媒体の返してっていうのじゃなくて、むしろ、なんか、
まあね、
本当人前にもっと本当になんか人前に立って何かをしてみるっていう、
そうだね。
ことはありかなっていう気が、ね、なんか逆にだからそういう意味合いを考えると、僕はその、まあ、これはさ、高速で禁止されてたらあれだから、だったらって気はするんだけど、あの、例えばその、接客のバイトをしてみるとか。そういうこと、実際その人と対面するっていうの、その全く見知らぬ人と対面することによって、そのね、普段その、なかなかね、やっぱ初対面の人と気軽に話すって難しいことだからさ、そういうのを練習するって意味では、バイト、そういうバイトはありなのかなって気はするけどね、ちょうど休みの間だとそういうのしやすいのかなって気もするし。
なるほど。そうか、バイトか。
まあ、バイトは別に無理してやらなくても、多分、あ、その、遅かれ早かれやると思うんだよね。
まあ、ね、
来年つか、ね、大学じゃない、その進学した先、では多分確実にね、バイトはしなきゃいけなくなると思うから。それだったら、まあ、だからそこまで別に取っとくんだったら、取っといてもいいと思うんだよ。まあ、言うたら、あの、僕、バイトしたことないからさ。
あ、そうなの？
バイト全くしないで、ずっと高校まで過ごして、で、それで卒業して、あの、東京の方出てきて進学した時に、やった新聞配達がまあ、バイトらしいっちゃバイトらしいのかなってところだけどね。でもまあ、いきなり新聞配達もレベルが高かったのかなって気もしたけどね。
高いよね、レベルね。
多分なかなか難しいこといきなりやったのかなって気がしたんだけどね。でも別にもうね、まあ、 やってる間は大変でも過ぎたことだから別に僕もいい思い出になってるだけだけどね。そうそう。別にバイト、まあするんであればしてもいいし別にしなくても、まあだからね、その、まあ、バイトでその、人が出るのを慣れる、うん、でもいいし別にそのね、だからエンターテイナーとしてのあれを出すんであれば、まあ逆にそういうのを出したいんだと、さすがにそういう一般的なところに行くと、多分出せないと思うんだよね。
そうだね。なんか、すごいイベントとかじゃない限りね。
そうだね。イベントで。
ないからな、その春のイベントっていうのは。
春先はなんか微妙だね、まだ。いつの時期だとそういうイベントことがあるんだろうね。
夏とかかな。
ああ、お祭りとかやっぱそういう感じの
時。そうだね。お祭りあるけど、まあ僕が出るタイミングはない。ないねね。ないないない。うん、ないない。
でもお祭りでその出るタイミングっていうのがあまり僕も自分の中ではあんま浮かんでこないから。
でもね、去年はね、八尾くんとダンスとか、ダンスで出てた。
ね、
うん。あの、地域のお祭りで、そのなんかダンスグループとかが出る、そういう催しがあって、それにね、二人で出てたよ。
あ、
うん、アマチュア、あの、何、その、ダンスレッスンを受けた人たちの中に二人、男子高校生が私服で出てた。
なんか
学生がね、つって。
まあでもそれはそれで学生らしくていいのかなって気もするけどね。ああ。でもそういうのいいね。なんかだからそういう、まあダンスとは限らないけど、なんかそういうさ、みんなの前で見せれる何かをできる場があるっていいね。
うん。すごくね、そういうのは、いいと思う。
例えばなんかそういうさ、あの、みんなの前に出て、舞台に出て、何かをするんであれば何をしたい？森くんは。
ああ、そうだね。
何でもいいと思うんだけど。
芝居。
ああ、お芝居。
うん。
ああ、演劇ってか、演劇なんでだよ。
そうだね。嫌いじゃないんだ。
ああ、なるほど。
うん。どんな形でもいい。
ああ。
どんな役でもいい。
ああ、だからそういう、舞台にそういうの出てみたい、出たいっていうね。
そう。
うんうんうん。
毎年、学校祭は演劇やってるし。
出たね。
うん。まあ何かしらこう2年連続で、そのステージ上に、人前に立つってことはやってるから、やりたい。
ああ、なるほどね。演劇とか、まあ実際僕はやったことはないんだけど、でも時々そのなんだろうね、舞台とかを僕見に行くことが時々あって、まあ前も言った気がするんだけど、だから結構その舞台を自分はだから見るっていうのが主だからあれなんだけど、やっぱそれぞれのその、なんだろうね、劇団さんのなんか色というかその作品の、あれだったり、個人個人の芝居を、やっぱ見るといろいろね、その、なんだろうな、インスピレーションというか、わかんないけど、そのね、あの、新しい発想が浮かぶ感じがするんだよね、その、見ることも、自分の中では。だから、実際その、僕もそういうのも、いや、面白そうだなっていう気はするんだけど、なんかあんまり、僕もそこまで出ていけてない感じもあったから、やっては特に何もないんだけど、でもまあ、時々、この、だ僕も最近知り合った人で、まあ、学生の時に演劇部に入ってたんですよとかっていう人とかを聞いたりとか、まあ、なんだろうな、このポッドゲストとか、そのラジオ関係の人やってる人とかは、結構役者の人とかも結構いるから、だからそういう人の、僕はだからそういう人たちの、あの舞台見に行ったりとかっていうのを結構知ったから。
ああ、いいね。
だからね、だから、まあ、僕は見る方になるけど、演技をする方っていうのも、まあ、気になるところではあるかなって気はするけどね。でもそっか、舞台に立って、も僕もなんかしてみたいなって気はするんだけどな。何をしたらいいかな、舞台でやるのって。なんか、ただ、練習をもっともっともっともっとっていうか、しっかりとなんかさ、なんだろう、レッスンをしっかり受けて、するんであれば、歌とかをやってみたいなって思うんだよね、僕は。
歌ね。
まあそこほどだから、今のレベルじゃ、ね、舞台に出すほどのレベルにはなってないとは思うんだけど、 この、そういうのをするために、しっかりとね、ボイストレーニングとか、ボイトレとか行ったりとかして、しっかりね、見せれるようになったら、そういうね、歌を人前で公開してみたいなっていう気持ちはあるけどね。僕はそうかな。役、演技よりかは、歌とかそっちの方が気になるかな。
なるほどね。
そうそうそう。
じゃあ、デジ君は何がしたい？
春休みがあるとしたらだね。
そうそうそう。
そうだね。話ではちょっとそれてたけど、そっか、春休みがあるとしたら、そうだよね。ちょっと、一年前ぐらいの記憶を、
掘り返して。
掘り返しながらやるとしたらだよね。春休みにするとしたらか、その、長期の休みだよね。いや、せっかくだから出かけたいなって気持ちもするけど、そう、あんまりバタバタして疲れちゃうのもあれかなって気もするし、何をするか。今、本当に今ちょっとね、すごい考えてんだけど、でも、何かをする、やるんだったら、まあ、これは外出ないっていう、外そこまで出なく、ずっと出っ放しにならないで済むっていう方向のにもなるんだけど、せっかくだったら、まあ、それは定期にやった方がいいんだけども、やれない時が多いからっていう意味合いも込めてなんだけど、ただそういう期間が、休みの間があるとしたら、ジムとかそういうとこに、その間行ってみるのもありかなって、普段や
る。体鍛える。
そうそう、なまってるし、だから、やっぱ普段その時間がなかなか取れなくていけないっていう状況があるから、がっつりその時間が取れるっていうことになるんだったら、たまにはそういうのをしてみるのもありかなって、気もするんだけどね。まあ、逆にまあ、もうね、そういうことをしないで、もう本当にずっと家にこもって、例えば、まあ先ほども言った通り本とかが溜まってたりとか、まあやってないゲームとかをね、見たい、例えば映画とか、まあアニメでもいいけど、そういうものがあるんであれば、そういうのをがっつり見る時間として取っても、ありっちゃありかなって気はするけどね。まあ、他にもちょっといろいろやりたいことっていうのは、あるけども、その段階を踏んでいろいろとやっていかないといけないのかなって気もするし。
なるほど。
そうそうそう。まあ逆にその、だから僕、まあね、もう前回から言ってるテーマソングのね、経過をちょこちょこ話してるけど、そういう意味合い的なことを考えると、その、なんだろうな、歌うにもやっぱ体力はいるから、そういう体力とかそういうのをつけるって意味合いでも、そのジムとか行くのはありかなって、いうのはちょっと考えてるところだね。
なるほど。
結構、なんか真面目に言っちゃったけど、それ僕の。
いや、なんか、さすが社会人だね。段階を踏まなきゃいけない。
まあ、いきなりする
。その考えはなかったな。
いや、でもね、むしろ学生だからこそ、そういう無茶なことでも、飛び込んでいくれるっていうのは、それはそれで逆に強みなのかなって気もするね。なんか、失敗をすることが別に悪いわけじゃないからさ。別に、そういう考えで進むことは間違ってはないと思うよ。
なるほど。まあ、こんな感じか。
そんな感じかな。結構真面目に言っちゃったけどね、僕の感じは。まあ、あとはだから、前もなんか旅行のどっか行きたいとかっていう流れを、話も言ったけど、そういうと、長期の休みなきゃいけないから、温泉とか、浸かりに行きたいねっていう。まあね、だから、温泉は無理でも、スーパー銭湯にでも行くかなって、たまには。
そうだね。
そうそうそう。っていうことをもしたいかなと。
なるほど。
まあ、だから普段の、会社とかを通ってる生活とは、また別の生活のサイクルで、休みは過ごしたいっていうことかな、僕の流れは。
なるほどね。
ところかな。ということで、二人の、僕の、はい、春休みが、僕はあったら、森くんは春休みの。生活についてお話しさせていただきました。では、はい、次コーナー行きたいと思います。
はいよ。
気前より。
よかれ悪かれ。 始まりました。よかれよかれです。
ですね。
今回はですね、
うん、
何でしたっけ、ホワイトデーの、
に渡したい
もの、渡したいもの、
プレゼント、うんうん、お返しの、
お返し
の
ね、
うん、何を、なんか僕らがね、
う
ん、
どうしたらいいかな、
送っていいのかなっていうのを、うん、まあ、悩んでて、まあ、間に合ったら今年中に使いますって言いましたけど、結局間に合わなかったので、
そうですね、
まあ、来年の参考にしたいなということで、うん、メールを送ってもらったはずだったんですけど、今回ちょっと、まあ、あれっていう、まあちょっと聞いてみましょうかね、この今回メールを。
はい、ラジオネーム、ダーさん、愛ゆえにさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、消したいホワイトデー。もうおかしいんだね。
もう募集してたテーマと違う ね。
聞いてないんだよね。
聞いてない。
消したいホワイトデーね。
ですが。
まあ読んでいこう。読み進めていこう。
そうだね。
一つ目ね、自作の曲を作って録音してカセットテープに入れて渡す。当然複雑な表情の好きな女の子。カセットテープってわかる？
わかる。
それはわかります。
わかるわかる。全然。
それはわかります。
うん。曲か。
曲か。ほら、曲だって。
ああ、まあ、そうだね。曲についてはエンディングでちゃんとお話しするんで。うん、そうね、自作の曲か。
これをね、女の子に渡しちゃうとダメだと。
まあ、これは、なんだろうな。自分がさ、その、女子の立場になってもらったのを考えたら、でも、ただ多分、この反応だよね。
これがさ、もしさ、うん、逆に、逆だよ。逆にさ、うん、バレンタインデーに女の子が、
うん、
私、あなたのことが好きです。この曲聴いてくださいって言って、持ってきたら、あ、何この子可愛いってちょっと思うかもしれない。まあ、わかんないけどね。その子によると思うけど。
人による感はあるけど、
うん、
曲と。だ男から渡すよりかはなんか、まだいい気はするね。
うんうん、まあ完璧に今ミューズで再生されたけど、
ね、なるほど。ミューズだったらもうバチコイだよ。
ミューズ9人がバーって出てきたけど、
いや、うん、
そんな
羨、ね、むしろ羨ましいよ。
即 OK だけどね、
うん、そんなのがバッチシですよって感じだけど。まあわかりました。じゃあ曲はダメということですね。
ダメ。はい。ダメ絶対。
はい。
二つ目。指輪を買ってプレゼント。別れる時にサイズ違いを言われる。マジに凹む。
その時に言ってほしかったな
ぁ。私、もう一サイズ大きいんだけど、みたいな。
なんかその、なんだろう、おとなしいタイプの人だったのかな、その付き合っていた人が。
か、その、うん、なんだろうね、優しい嘘だったんじゃない、あ、ありがとうって言っといて、うん、心の中で、サイズちげえみたいな。
ああ。
でも傷つけちゃいけない。せっかく。
まあ、そうだ。
プレゼントなんだし。
うん。まあ、ただ、このどちらが傷つくの、度合いが高まるのかなってね。その場で渡した時に違うのを訂正された方が良かったのか、こっちの、別れる時にまで引っ張って結局サイズ違いだって言われる方が凹むのがどっちなんだろうなってね。でもなんか、僕はなんか、別れ時に言われた方が、衝撃が強いと思うんだよね。
まあ、そうだね。
だったら、いっそのことさ、その、渡した時に言ってくれた方が、てか、こういうのってさ、ね、取り替えてもらいたいとかできないのかな、サイズって。
わかんない。
でも、そんなんだろう、期間が空いちゃったらできないのかなって僕気がするんだけど。
クーリングオフ的な？
まあ、クーリングオフ的な、まあ、どうなのかわかんないけど、まだ近いんだったら、もしかしたら、その、そんなに経ってないぐらいのタイミングなら、もしかしたらサイズ違いを言えば、変えてくれるのかなって気もするんだよね。そしたらもしかしたら、やっぱ、渡したタイミングに言われるのがやっぱ正なんじゃないかな。
そうだね。
っ
ていうかさ、これ、
うん、
あれだよね。
うん、
お互いに傷つきそうじゃない？これ、まあ、じゃあプレゼントって言って渡して、
うん、
わあ、ありがとう。あれ、ちょっと、入らないんですけどってなって、なんか、私の指のサイズもわからないのみたいな、しつくと、俺、この子の指のサイズ間違えたみたいな。
まあでも、指のサイズってなかなかわからないっちゃわかんないんだけど、
ね、
でも、確かになんだろうね、サプライズ的にプレゼントとして渡すのってすごく嬉しいことだと思うし、僕も結構サプライズって好きなんだけど、こういうさ、指輪とかってのは、どちらかといえば、なんだろうな、一緒に買いに行って、 行った方が喜ばれることの方が多いのかなって僕は気はするんだよね。
なんかね。
好きなのやっぱその趣味とかもあるからさ、自分のその好みのやつを買ってもらえるっていう方が、まあ、その間違い、結局こういう間違いすらないしね。だからその、逆に言うとその、例えば、ホワイトデーでそのプレゼントするんだったら、そういうお店に一緒に行くとかね、その日に。で、プレゼントしてあげるとかって。
なるほど。
うん。そういう流れを作ったらいいのかなって僕はしたね。うん。
なるほどね。
うんうんうん。だプレゼントとして、
まあ。なかなか、プレゼントに指輪ってすごい高価なもんだからね。
まあ、ハードルは高いよね。もう、うん、なんかこれ、だからプレゼントで、なんかその、男性付き合ってて、プレゼントで指輪を渡すってことは、イコール、プロポーズだもんね、完全に、ほぼほぼ。
まあそうだね。うん。まあそんな感じするよね。
うん。
ああ、なるほどね。はい。じゃあ次で。
うん。
デートの帰り、交通事故を起こす。怪我はないが修理代が相当きて保険料が高くなった。
なんかいいこと。
ホワイトデーのデートってことか。
いや、どう、あ、まあそうだ。あ、いや、だから多分、ホワイトデーでデートして、多分は、うん、でもこれ多分別れた後なんじゃないかな。帰りって、あ、でも、どっちなんだろうね。わかんないけど、まあ帰りの最中なのかな。
あ、もうそこで、じゃあねって。
うん。うん、
じゃあまた明日ね、バイバイ、
うん、
帰ってくる途中にガシャン、
うん、なんかあのそのどっちがいいとかそういうわけじゃないんだけど、別れてからの方がなんだろうね、相手にもそういう怖い気持ちを負わせなくて済むから、別れてたらまだいいとは思うんだよね。まあその物理的な料金とかお金の話になるはちょっとあれだけど、
うん、
まあそれじゃなくて、あの、気持ち的な面を考えると、ちゃんと別れた後に、だったら、まだ良かったという感じはするけどね。
いやー、怖いな、でも、これ事故とかはな。
事故はね、ほんと、気をつけたいけども、その、ね、自分だけが気をつけてても仕方がないっていうわけで、仕方がないってわけじゃないんだけど、自分が気をつけるのはそれ正しいんだけど、その別の、そのね、他の人が注意してなきゃ、何にも意味がなくなっちゃうからね。
うん、
いきなり突っ込まれたら、まあ、何にもなんないからね、こっちとしては。
うん。
うん、なるほどな。
はい。まあ、うん、3月14日は楽しい思い出ばかりだよ。そんな思い出も語れないヒリア DD 男子が、頑張れ頑張れ。
っていうか、この話をいろいろ、上の話を聞かされて、楽しい思い出ばかりだよという、うん、あの、なんか、言われててもなんか、
あの
本当かなって思っちゃうんだよね。
そうだね。あの、あれだよ。
うん、
あの、これを笑い話にできるダーさん、
うんうん
うん、おっとな。
そうだね、大人ですね。
おっとな。
また僕らにはこれをね、受け止めきれるほどの、うん、協力
がない。
すがらないのでね。
はい。まあ、そうですか。そうですか。
そうです
。まあ、まあ、特にね、その、うん、これといったホワイトデーの思い出は僕にはありません。
そうだね。僕も特にはないですね。まあ、今年のホワイトデーは、とりあえずなんか、集金だけさせられたね、お金を。
あの、
会社内でその、もらったやつを、その、男性陣だけの何人かでまとめてお金払って出してやるから、それのお金を集めることだけやってねって言われて、それだけした。
なるほど。
うん。
俺、もうね、もう今年はもう作らない。
もう、やめた。
もうやめた。
なるほど。
でもまだ渡してないからね。
そうだよね。あの、もう収録的には、配信日的にも過ぎてるけど。うん。
うん、もう、うん、ちょっと、ごめん、遅れる。
ああ。
遅れる。いつかな、水曜日ぐらいかな。
ああ。
早くても。わかんないけど。
うん、まあ、間に合えばいいんじゃないかな。間に合ってないか
間に合ってない。
ああ。まあ、気持ちだけ伝わるんじゃないかな。渡すことだけでもしたら。
うん。
うん、
まあ、そう願います。
はい。
はい。ということで、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、よがれわるからでした。
まより。はい、それではエンディングでーす。ということで、まあ、ホワイトデーも、まあ、いろいろあるんだろうということで、
そんな、
今後、まあ、一応楽しい思い出も、だって言ってるので、それを期待してね、まあ、一応ね、なんだろう、なんだ、とりあえず、指輪は、ちゃんと一緒に買いに行くこと、と、曲は渡さないこと。
うん、ダメ。
まあ、それだけは、ちゃんと理解したんで。あとは、事故らないことね。
うん、気をつけよう。
うん、そこは気をつけようということで。うん、はい。まあね、そんな、ダーさんからのありがたい言葉ということで、あと、そう。まあね、前回から、やり始めましたとかね、今更かよっていう感じのね、反応がされてることだとは思いますけども。
はい。
はい、テーマソングの、状況報告を、今回からさせていただきたいと思います。
はい。
はい、ということで、前回の、配信の時にお話しさせていただいて、今回どこまで進めるかっていう話で、させていただいたんですけど、まずは曲についての報告を僕、まあ、両方とも僕からさせていただくんですけど、その曲について、まあ、前回の方配信で、その曲の一部分を紹介するということで、言ってたと思うんですけど、まあ、今回ちょっと、まあ、はちゅうくんが頑張ってくれたということで、今回、だから、テーマソングの1番の部分の、まあ、これは、まだ、練ってる最中の曲なんですけど、
ね、完全体ではない。
そう、完全体じゃなくて、もう、言ってしまえばもう被ることは確定してます。
うんうんうん、
昨日も話しましたんで、僕と。
うんうん、
二人ですり合わせたんで、まあ、変わることは確定してるんですけど、まあ、こういう、ちょっと、こんな感じの曲になるかもしれないという、一例というものだと思うので、ぜひともこちらをお聴きください。では、どうぞ。はい、ということで、聞いていただきました、はい、テーマソングの一部ということなんですけども、
ね、
どうだったですかね。
すごいね。
いや僕の、まあ、まずは一発ね、まず聞いた時の感想は、うん、やっぱ八中くんの曲だなってね。
そうだね、一発でわかる。
うん、そうね。その、最初のそのピアノじゃない、その小さい音が少し出てて、 いきなり、いきなりというか、ちょっとガーンと上がったところ、その上がったあたりから、もうこれ、八中君の曲だって分かったもんね。
うん、
うん。うん。いや、やっぱ、出るもんだなっていうか、やっぱ個性っていうの、
うん、
うん。があったりとかするなっていうのは、なんだけど、まあ、お互いそれぞれね、その、ここ、昨日ね、ここどうこうするとかっていう話を、あったけど、まあ、その、どうなんだろう、曲の流れ的に前回っていうかね、行った時に、その、だんだんその、A パート、B パートでサビ行く、連れて上がってくっていう感じに、うん、まあ、していこうみたいな話ではあったんだけど、まあ、そこら辺はちょっとね、僕、昨日話した中で、もうちょっとここは変えようかみたいな。うん。どっちかというとその、B パートかなっていう部分のあたりを、気持ち、あ、もうちょっと上げた方がいいかなとかっていう話をちょっとはしたかなっていうところなんだけど、
うん。
うん、まあね、あと、そうだな、次回のことについてもう一回先に言っとくかな。次回のその曲について、っていうのに関しては、
うん、
まあこちらは、まあ一番は訂正してっていうか、まあ、ここをまた変更したりとかしてっていうのはあるんですけど、まあ、公開する、全部できるのかどうか知らない、わかんないけど、2番の方の曲に、
うん、
の部分について、まあ、公開できるように次回はしていこうかなというところです。はい。
頑張れ。
はい。ということで。
頑張って。
八中君には頑張ってもらうということと、まあ、はい、で、僕のね、歌詞についての、まあ前回原案っていうかね、ちょっと一部みたいなことは言ったんですけど、まあ、なかなかそこまでね、曲もなく、なかなかそれだけで追いつくものも難しいっていうのと、うん、あったんで、まあで、一応前回もその、言った通り、その、この気まよりの、今までその配信されてきた回のタイトルを、ちょっと抜粋して、歌詞に込み込めたらっていうことで、判定案出てたんで、そちらの方を、ちょっと、数はちょっと多めになってるんだけど、10個ぐらいタイトル絞ってきたんで、僕が、今回。で、そちらをちょっと今、ちょっと紹介しようかなってね。
ほうほう。
まあ、そう、タイトルについては、タイトル説明して、振り返るのは、一周年会でするので、
はいはい、
今回はさらっと、どんどん流していくと思います。うんうん、ということで、じゃあ、一つずつ、一応10個持ってきたんで、今回は。
はい、
うん。じゃあ、一個ずついきますね。一つ目が、悩む男たち。
うん。
そして次が、それぞれの個性。
うん。
そして次が、かっこいいってなんだろう。
うん。
はい。そして次が、いつまでも若く。次が、末っ子お兄ちゃん。はい。そして次が、愛すべき文化部。で、次が、好きに歌わせろ。で、次が、あなたの後ろにいる人は。で、次が、記憶はラジオにバックアップ。で、最後が、おかしな男たち。ということで、ちょっといくつか僕は、なんとなく使えそうな気がするっていうものを、
そうだね。
うん、いくつか持ってきたんで。
まあ、そんな感じをするね。
うん。ここら、まあ、そのなんだろうな、この部活的なテイストっていう意味合いの部分とか、まあ、例えばもう、このラジオ的な方のテイスト、あとは僕らのね、いくつか、その、自分ら的な部分の、が少しずつ出る感じのをちょこっとだけ抜粋してきたね。もしかしたらその全部が全部これ入るわけじゃないと思うし、その、このタイトルの一部だけだったりとかするかもしれないけど、もうもしかしたら、この、
これらの要素がね、
それからが歌詞に反映される可能性はあるので、まあそこら辺は、ぜひとも今後の僕の作詞の方を期待していってもらえたらなと思います。で、歌詞についてのね、次の、進捗の発表のことについてですけど、
はい。
まあ、せっかくね、まあ、試作段階とはいえ、一番の曲が上がったということで、まあ、それだったら、せっかくだから、このできたね、曲に歌詞をつけようということで、次回は、この一番の曲に、を送ってくれた、今回の曲のに歌詞をつけて、次回、まあ、歌うわけじゃないですけど、朗読をこれ、しようかなと。歌詞を。
なるほど。
うん。
もう、だいぶできてきますな。
そうだね。いや、もうだいぶできてるって言ってもさ、1回目から言ってるのに、今44回だぞっていうのは確実に、 進みが早いのかと言われたらだいぶ遅い方だからね。
いやもう正直ね、うん、できるのこれって思ってた。
ああ、
うん、
まあ半信半疑な感じではあったと思うんだよね、うん、多分
大丈夫かなって、うん、でもねできそうな気がする。
うん、まあ、お互いちょっと僕も八中君もね、頑張って、やろうってね、昨日もちょっと、ね、ちょっとわかんないけど、その、なんだ、作曲者とプロデューサーみたいな感じのお話し合いになって
そうか。じゃあ俺と大輔はティータイムだ。
いや、わかんないよ、もしかしたら。言ってたじゃないの。森君が前言ったじゃないの。
なんか言ったなぁ、余計なこと言ったなぁ、覚えてるな
ぁ。森君がなんかね、なんか、僕らもなんかちょっと歌ったりとかコーラス入れたりとかしてみたら面白いんじゃないのかなって言ったじゃないの。
あー、うん、よく聞こえないな。
そこら辺はね、耳を塞がないで聞いてもらいたいですけど、まあそういうことがもしかしたらあるかもしれないんで。
もしかしたらね。
うん。だからそういう部分があったら、うん、そこら辺は森くんにも大輔くんにも協力してもらうんで。
うん。
まあ大丈夫だよ。
わかった。うん。
引き立ててもらう部分だからね、コーラスとかは。
おお。
僕が頑張るところだもんね、むしろ。
そうだね。
まあね、せっかくだからね。まあただその、何度も言ってるけど、コーラスとか、そういう歌う部分があるとしたら、気ままに寄り道クラブフィーチャリングでジェジになるねっていう話を。何度もしてた。
ああ、どうかな、逆なんじゃない？デジデジフューチャリング、なんか愉快な仲間たちみたいな。
ああ、なんか、どっちもあるけどね。うん、まあ、もしくは、もうユニット名ということにすんのかね。もう気ままに寄り道クラブっていう名でいられるのかなっていうとか。
あ、そうなってくると、すごいいっぱい曲を出さなきゃいけなくて。
まあ、
本格的に俺と大輔と八中も歌わなきゃいけなくなってくるから。
ああ、だ今回はだから、歌うのは僕だけどみたいな。うん、いや、あくまでも僕、なんだ、メインボーカルは僕ということでやってくる大丈夫だよ。
じゃあ俺らいらないじゃん。
いや、大事なね。
別にさ、楽器弾くわけではないんだから。
まあね。
そんなね、うん。
まあでも一部としてね、やっぱ。うん、ちゃんと番組に参加してるわけだから。
まあ、ね、
なんかしらね、参加してもらえたらなっていうぐらいで。まあ、もしかしたらだからね。
うん、
もうこれも確定してるわけじゃないんで。
曲作る部活なんて、なんとかティータイムだけで十分なんですよ。
ああ。いや。って言っときおきながら、森くんだって曲を作ってるんでしょ。
ああ、その話します？
いや、っていうか、前番組をそもそも紹介したじゃないの。
まあね、まあ、宿泊。
う
ん、
そうだね。
頑張ってます。
まあ、初めてことだからね。
うん。
まあ、だから、そこら辺を考えると、八中君の、あれを聞いた時の感動はより高まったんじゃないの、うん、
いや、すごいなと思ったよ。
うん。だからね、あ、お互いちょっと僕らで、少しずつ練っていきますので、なんとかして、ね、50回ぐらいまでには
期待してます。
ちょうど1周年の次ぐらいだ
けど。本当だよね。
でもなんか綺麗な収まり方だから、それまでに頑張ろうということで、
うん、
まあね、収録のあれがどうこうなるかわからないんで、もしかしたら録音の感じがちょっとあれになるかもしれないですけど、
うん、
宅録的な感じでちょっと音質とかあれが悪くなる可能性はゼロじゃないですけど、
うん、
まあ、どうしてもそれが気になるのであれば、僕が後々取り直すんで。
おー、
はい。まあ、ぜひとも、僕の歌声というものをそちらでお楽しみください。はい、はい。では、今回のそちらは紹介したということで、あとさっきのね、ヨガヤワルカルに、次回のね、テーマをそうそう紹介しないといけないなということで。
はい。
次回のテーマ、森くん、紹介してください。
次回はですね、もう4月に入ります。
そうだね、
新年度です
だね、
出会いの季節です。
そうだね、
ということでこんな出会いはいい嫌だ、
なるほど、
はい、
まあ、 まあ、
そのこちらのテーマで今回は募集させていただきたいと。
そうだね、なんかいろいろと出会い方っていっぱいあるからね、
うん、
その例えば学校とかさ、それ新しく友達ができてっていうのもあるし、うん、なんつ出会うのシチュエーションっていうのもあるからね、
うん、
まあベタベタなやつだけど、あの、うん、曲がり角で、あの、パンくわえた女子と、女性とと出会うとかね。
ごっつんって、どこ見て歩いて、どこ見て走ってんだよって言って、
っていうね、
今日は転校生が、つって、ガラガラ、あ、さっきの、
お前か、って言うの。
なんだ、知り合いか、じゃあお前、そいつの席の隣な、つって。
っていうね、なんか、ベタベタな展開もあるかもしれないですけど、まあそんなんだったりとか、まあ、その人だったりね、こんな人は、こんな ね、
そうだね、
人だとちょっと、あの、付き合いづらいのか、逆にこんな人がいいのかみたいなね。
うんうん、
まあ、そんなあたりについて、人も、ね、ご意見よろしくお願いしますということで。
はい、
まあ、今回のね、あの、ハッピーじゃない、ホワイトデーも早めに届いたので、まあ、ぜひとも次回のね、あのやつも、時期的に4月ぐらいに来た方がちょうどいいからね。
仕向けてるよね。
そうだね。仕向けてる。最近も仕向けてるもん。時期に合わせてるもん。うん、ぜひとも、その、今月じゃない、4月までの間に、ぜひとも送っていただければと思います。
はい、お願いします。
お願いします。はい、ということで、コーナーの紹介をしたいと思います。
はい。
はい、まずはジングル、こちら、発注君のコーナーで、皆様から送られてきたイメージや意見、台本をもとに、発注シグマが15秒から30秒程度のジングルを制作しますので、一定の期間でメンバー VP も決めたいと思いますので、発表されたジングルへのご感想やご意見募集しております。で、MVP は多分、1周年で決めるのかな、時期的にちょうどいいのかもしれないから、そのあたりが。まだ決めてないけどね。まあ、決めるかもしれないので、感想とか、早めの方が、意見取り入れやすいんで。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、そして次が、落ち着けダイアリー。こちら、大好きくんのコーナーで、皆様から落ちの部分だけを書かない、作り話や体験を送ってもらい、大好きというところが落ちをつけていくコーナーです。その落ちが面白いかどうかは僕で自分が判定しておきます。はい。はい、そして次が、ってか、前、これはもう言わなくていいんだったな、テーマソングドキュメンタリーは。なんかこれあれだな、いつもテーマソングドキュメンタリーをやらないっていうのがよくわかるね。癖になってる。テーマソングでドキュメンタリーはいつもやらないんだっていう気持ちになってるからダメなんだ。ちゃんとやったので、これからはちゃんと毎回やるので。
お
はい。ぜひとも次回は、次回僕もね、頭、今週は抱えながら頑張っていくので。はい。やっててください。はい。それでは、こちらコーナーについては、メール、ここの気まよりのメールフォームから送れますので、気まよりメールフォームで検索していただければ出ますし、メールアドレスからも送れます。メールアドレスが、よりみち.club@gmail.com、yorimichi.club@gmail.com、こちらから送っていただければと思います。
はい。
はい、ということで、もうテーマソングのね、片鱗が少しずつ見えてきたので、やっとあの、嘘っぱちじゃないぞっていうのが少しずつ分かってもらえたと思うので
、うん。
はい。まあ、次回からもよろしくお願いします。ということで、はい、そろそろ5時間なので帰りましょうかね。
はい、帰りましょう。
はい。それでは本日、部室に集まったのはデジデジと、
オリリンでした。
それでは、また部室で、バイバイ。
バイバーイ。